青木由佳、
近藤八重
子、台湾暮らしの珍道中。
早安、
台湾暮らしの珍道中、青木由佳です。
近藤八重子です。
今すごい目の前に緑がいっぱいあって、後ろバイクがブンブン通ってるところにいるんですけど、初めて来ますね。
初めてです。私も。青木さんも初めてですか？
いや、なんかもうここほらさ、中高新生の駅出てもう真隣じゃん。
そうです、そうです。台北市のど真ん中、
どこにいるかっていうと、はい、嘉義大学、
国立大学です、
にいます。で、はい、本当に駅に隣接してるもいいとこだよね。50センチの隣に立ってるみたいな
駅直結と言っても過言ではない。
でさ、なんか途中からデザイン変わってさ、
あ、前は違かったんだ。
うん、なんかね、もともとはあの建物に緑がツタがあるのも面白いなって思ってたんだけど、
それは同じなんだ。
そう、で、この何年か前にこう鉄骨とかつけて、
はいはいはい、
でちょっと外観っていうかグリーン緑化を図ったんだよね。
緑化すごい結果出してますね。
すっごい綺麗なの、なんか
めちゃくちゃ結果出してる。しかもなんかほら、大学の今ね、目の前にいるけど、なんか川みたいに流れてるじゃないですか。魚いるんだよ。
あ、指が入っちゃった。
魚がいる、魚いるんですよ。
亀がいたよ。
亀もいるよね、うん、すごい生態系。
そう、でも多分私たちここ立ってるとこって脇の門、
脇の門だけどいいよ、
もう MRT からめっちゃ近いんで、
途中までめんどくさいって言っちゃった。
なんでここに入りながら歩きますか？
はい、はい、ゴーゴー、はい、
なんでここに来たかっていうと、あの今ね、めちゃめちゃ卒業シーズンなんですよ。
そうなんです、ございます。
そうで、まあ、うちの子供たちは大学生ではないんだけれども、
そうそう、
大学の卒業シーズンって大学の周りにいるとさ、フクロウ博士みたいな格好した人たちがさ、今日卒業式じゃないのにいっぱいいるじゃん。
なんか写真撮りに来てますよね。
あれ、日本ってああいうことやる？
私、日本の卒業事情が、でも日本って袴じゃないですか。
なんかさ、その前もって式の前に、
前撮りとかね、結婚式のようにやらないですよ。分かんない、どうなんだろう。今時映えの文化だから分かんないけど、
これでさ、台湾の大学生ってさ、本当にマント着てハリーポッターみたいな、
そうそう、ハリーポッターみたい、
あの何、四角い帽子かぶって、
袋博士っていうのがすごい青木さんっぽいな。
ちゃん
確かに
あれが日本にはないよなって思って。でもまあ それじゃなくて、ちょっと私たちのもっと身近な話をすると、
そうそうそう、
とうちの息子が明日卒業式なんですが、
はい、ついに明日、
小学校6年生ね。
はい、
だけどさ、なんか事情が
分
かんなくてさ、なんかすごい焦ったことがあって。
はあ、何を焦るんですか？
いや、近藤さんに3日ぐらい前に連絡したじゃん。
はい、ちょっととぼけてみましたけどいただきました、はい、
すっごいなんか友達の子供が大きい花束を持っている、
はいはい、
卒業式の写真が送られてきて、
うん、
え、こんなのもらえるんだねとかって、
うん
言ってたら、うん、いやいやいや、私があげたんだよってそのママ友が言うわけ。
はいはいはい。え、そんな大きな花束？
それでこれは、
うん、
もしかしたらクラス全員にあのプレゼントしたんですかって言ったら、
うん、
あのいやいやいや、私が私の子にあげただけみたいな、おかしくないと思って、でなんか変じゃん、
親が、自分の親が自分の子供の卒業におめでとうって花束をあげる。
家であげるならいいけど、なんかそこに持ってってあげるから、
卒業式であげるっていう文化なんだ、
うん、それでおかしいなと思って、なんか何を聞いても単語でしか答えないからみんなやってるのって、まあ最終的にそこにたどり着いたんだけど、みんなやってるよって言って、
はい、
ちょっと待って、自分の子供とかみんなで、みんなの親で用意するの、全員で同じようなものを用意して、親が子供にあげるのって違う、それぞれだって言って、
だからそうだよ、だからやらない人もいるんだよ、
で、と思って、それでいろいろこんなの送ってる人がいるよって言って、
はい、
いや、まあ夏で暑いからね、台湾の卒業式、その花がしおれちゃうとか、男の子は花束に興味がないから、お菓子を花束みたいにしてたり、
いろんなものが進化してる、
そう、あとなんかぬいぐるみを花束にしたり、
あるね、
で、なんならブロッコリーの花束が結構
流行ってて、聞いたことない、流行ってんの？
そう、
虫来るじゃん。
重くない？
重いよ。
ブロッコリー棒にぶっ刺して花束にしてる。
生ものだよ。
そう、でなんかいろいろ送られてきて、すごいこの文化は熱いんだなと思って、
はいはいはい、
いや、これは近藤家の長男はどうだったのかなと思って即
いただいたけど、私がやるわけないじゃないですか
やって
ないそういうタイプじゃないでしょ。
いや、でもその私が
迷子になってるよ、
大丈夫。最初に聞いたお家の、子供の学校は、
はいはい、
全員ほぼ
本当かな。
送ってたって言って、
またほら、子供がみんなっていう時の何人なのとか言うと3人みたいな結果があるじゃないですか。
いやいやいや、お母さんがそういうの、
お母さんも怪しいな、
みんなやってるよって言って、 でじゃあしゃあねえなっつって、うん、もう何人かに聞き始めたわけ。
はいはいはい、すごい大きさの調査が始まった
の。そうだってさ、もう間に合わないじゃん花束とかさ。
そうね、それきっちりだって聞いたの多分、卒業式の1週間もない段階で。いやいや、
だから、4日前ぐらい。
そうね、
そう。ほいでさ、うん、ちょっと私学校の美しい学校の中で迷っているので、
そうそうそう、
なんか座る場所を求めて、
怒涛に喋りながら初めて入った大学で、
勝手に人の学校
で突き進んでるから、
そうそうそう、座る場所を求めて、
そうそうそう、でもさ座る場所めちゃくちゃありますよね。
あるけどあそこ濡れてるじゃん。
まあまあそう、今雨の季節だからね。
雨があるところがいいよね。
ちなみに佐久さんさ、うん、あれ日本と台湾の卒業シーズンが違う話も。ちょっと解説してください。
そうそうそう、はい、日本は春だから、うん、桜が咲いたりするじゃん。
そうそうそう、はいはい、
でこれから暖かくなっていくみたい な、うんうん、なんかちょっと希望に満ちた季節。
そうね。
で台湾はもう湿気と
あの梅雨の時期にさ、もう2学期制なんですよね、うん、なんかだから卒業式シーズンは6月末っていうか中旬から、うんうんうん、で夏休み、長い夏休みがあってまた秋に後期が始まるっていう、それ小学校とか幼稚園とかも幼稚園以上みんなそうですよね。
幼稚園もそう、うん、だからずっとそれでね、うん、それ季節的にも桜もないし、
う
ん、な
んかそうそうそう、
ちょっと情緒に欠けるなと思っていて、
はい、
だけどほらなんか式とか行けばさ、
はいはいはい、
なんかうるっとすることとかあるのかなと思ったら、
お仕切りね、
そう、うん、うちの場合幼稚園も小学校の入学、うん、幼稚園の卒業式も、うん、幼稚園の、あ、日本、うん、あ、小学校の入学式も、うん、あのコロナだったんだよね。
あー、そっか、
だからすごい簡略化されてて、
はいはいはいはい、はい、
みんなの入学式はなくて、
そうなんだ、
あの教室に集まってもういきなり授業が始まったの。
それ新しいパターンだな。多分コロナバージョンですよね。
それでさ、うん、あの幼稚園の時ももうすごい規模を縮小してやったから、
うんうんうん、そうだったんだ、うん、
で、ね、でそれでだからこれでやっとなんか正常の状態の卒業式なんだけど、聞いたら花束じゃん、
うん、いきなり豪華になったよ。
そうそうそう、うん、それでまあそもそも
用意しなくていいと思うけど、
うん、そういう儀式的なものにあんまりさ、あの季節の問題を抜いても情緒ないじゃん、うん、
情緒をね感じたことはなくて、うん、卒業式で泣いてるのはいつも私一人、うん、
いつもって1回しか卒業式、
いや、ね、幼稚園の卒業式、卒業式の、うんうん、幼稚園2人やってるでしょ、うんうん、卒業式、うんうん、で小学校1人卒業式やってるでしょ、うん、いつも私しか泣いてない。それでもう私なんて始まる前から泣いてるから、うん、もうあのそのスクリーンとか見ただけで泣いちゃってるでしょ、うん、でも全然だよ、いつ泣くのかなみんなと思っても全然泣かないんだよ。
いつ泣くのか
いつ来るのかな、あの
だいたいさ泣くようなさ、うん、シーンがないじゃん。
なんかさほらでもなんかこう岩遺言だっけ、なんかその卒業生挨拶となんだっけ式辞とかみたいなあるあるあるあるよ、スピーチみたいなあるよ、うん、そこ泣くのかなと思ってもさなんか泣かないんだよ。
でさ、それよりもさ、うん、今うちの息子たちのやつを見てると、うん、学習発表会風なんだよね。
そうそうそうそうね、そうね、
6年生から私立っていうか、うん、ちょっと新学校に通ってるから、
はいはいはい、あの転校したんですよね、公立校からね、
うん、3学期制になって、なんなら3学期目はもう卒業式の発表に向けて、うん、全てがそれに向かって進んでるから、
うんうん、
なんかね、
秋先輩がおもむろに座り始めた、
うん、思って、
うん
でさ、だってダンスがあり、
うんうん、
歌があり、それも全部子供たちで選んで決めてるみたい、うんうん、でお芝居もあり、なんかお芝居もさ、コントか、なんか小道具とか大道具とかも自分たちでやってるみたい。
自分たちで？
そう、
うん、
ほいでそういう感じなんだけど、うん、日本だったら仰げば尊しじゃん。
そうだよ、仰げば尊し歌って、でもそれやっぱ私立だからなのかも、成果発表会みたいなのって、
うんうん、でもなんか歌歌った？
やっぱ私立と公立で全然違う。私立は成果発表会みたいだった、幼稚園、うちの下の子の、うんうんうんうん、でも公立の幼稚園に通ってた長男は全然そんなことなかったし、
歌
歌ってた、なんかへそ出してドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンみたいな感じで、情緒がないんだよ。なんか私、幼稚園生こんなダンスしちゃって大丈夫って思ったもん。
小学校は、
小学校、ちょっと記憶が待って、呼び起こさないと。小学校の卒業式は泣いてるの私一人で、うん、やっぱりドゥンドゥクドゥンドゥクだった。
子供たちがそれを練習してんの、なんか韓国っぽいやつ。
韓国っぽかった。
へ、う
ん、その時流行ってる音楽なんだよ。なんかさ、日本だったらさ、仰げば尊しみたいにさ、なんか歴代の 名曲みたいなのじゃん、もうその場を生きる感じなんだよ。
でも合唱の練習とかもないのね。
ないよ、合唱とかしてなかったよ。
だからね、それ、うん、それでなんかこういろいろ演目が来てて、うん、準備してるのとかも衣装がこれだとか、うん、なんかいろいろ言われてるからすげえなと思ってたら、今度、うんうん、何をやっててどういう風な流れになってるのか分かんないけど、うん、親たちのその離れ流れというか傾向としてその花束問題が出てきたでしょ。
ねえ、ギリギリ気がついてよかったしね。
そうそうそう、それで、うん、みんながもう聞いたら、うん、うちほらなんなら1学年20人とか22人ぐらいしかいないから、1学年、そう
1学年に、
そうだから、
いやめっちゃ少ないんだ。
100人とかね、200人いて半分が花束持ってってないのだけでもないと思うんだけど、20人のうち何人かに聞いたら、うん、みんなもう予約しましたって言って、なんなら予約した写真とか送ってくるからやばと思って、
それは
そう、これうちだけなかったっていうのはやばいと思って、それでなんかもう一回聞いた時には、台湾はこういう風習があるんですか、日本はないですけどって言ったら、あります、みんな準備してますってはっきり来たから、
で、まあやってる人もいるけど、みんなでは公立だとね、多分私立だからだと思う。
で、すっ飛んで近所の花屋に聞きに行ったら、もう卒業式用の花がその親が渡すようなのがこうバーッと床に並べられてて、で、何あのそれを頼みたいって言ったら、みんなここにあるのどうです、どうですけど、どんな感じがいいですかって、男の子で、そんな大きくなくていいですとかって言って、うん、なんかこれはこれはこれはとか聞いたら、300、え、みんななんか600元とか1000元とかなんだけど、500元ぐらいが通常で。
500元だと日本円で1500円ね、う
ん。でも結構あるんだよ。それで、300元っていう一番安いのでもなんか立派に見えたの。
へ、
絶対さ、あんなの振り回してさ、
そうだよ、
あのゴミにしちゃう。
そうだよ、もう卒業式が終わって渡した次の瞬間にはもう子供たちがそれで遊んで、なんかチャンバラごっこみたいになるんだから。
あとだからその、あげたっていう私に驚かせたママさんは、なんか友達にあげて帰ってきたって自分が、お母さんが自分のお部屋に飾れると思って楽しみにしてたら、友達にあげて帰ってきちゃったとか言うから、もうそんなもんだろうなと思って、うちを向けて300元でとか言って300元。
あ、そんな結構軽めなやつなのか、あ、でもそれだったら確かに、今も私、
でもね、こんぐらいあるよ、
あ、そうなんだ、
な
ん
か顔よりは大きいよ、
あ、でもそれだったら、なんかほらだってさ、小学校のさ、なんか前にさ、卒業式シーズン、今も私通ってくるとき見たけど、学校の前にさ、花束屋さんがブワーって出るじゃん。
それ、うん、それも聞いたの。だからあるんじゃないって、うん、一番最初に私を驚かせたママが、近所の花屋さんがその日パッて買えるもの出すよって言って、うちなんならこれ20人しかいないじゃん。
確かに。
で、そんなところに学校があるの誰も知らない
の
ところ
に、なるほど、
Google検索しても全然出てこないから、で、まあ、学校とうちの間に、
ね、
まあまあ行けそうな営業時間もかぶってそうな花屋さんにお願いしたんだけど、なんと学校の卒業式が8時10分からだから、前の日に取りに行かなきゃいけない。
そっか、うん、でもそうすれば大丈夫ですね。
今日後で夜取りに、
そうね、そんななんか300元ぐらいの花束とかだったら確かにめっちゃ、
ね、
ある。
こんぐらいあるんだよ。
そうなんだ、すごいですね。
カバンドクトじゃない多分。だってお金屋さんも次注文してほしいもんね。
こんぐらいをちょっとね、青木さんはね、スイカ一玉ぐらいの感じの大きさって言ってる。
でさ、なんかその卒業式の、その踊りとお芝居と、なんかまあ、あの卒業証書をもらうために服をいろいろ着替えるみたいなのね。
だから
服の着替えの転換8分ですとかって言って、なんか練習してるから服を先に
アイドルのコンサートみたいね、
持ってこいとか言われてるのに、で、男の子も女の子も全部ワイシャツで、
ワイシャツ確かに準備した。
下半身はなんか黒か紺のスラックスみたいなジャケットもとかって言われてて、で、女の子のママが可愛い子をよく用意しようとしてたのに、え、なに女の子もそんななんですかみたいな。それで先生はうんって言って、それだけで何にも理由が来なかったんだけど、つい明日卒業式でしょ、卒業式の3日前に息子がネクタイを持ってきたの、で、何これって言ったら、やるんだよって言って、全員学校で配られて全員これやるんだ、あ、だからワイシャツなんだと思ったけど、できるのって言ったら、いや、今日もらったばっかりで何もできないとか言って、8分の展開一生懸命練習してて、今からそれにネクタイが加わったらどういうことになるの
か。ネクタイってもう結んでるやつゴムで美容じゃないの？
違う違う違う、本当のちゃんとネクタイ。
そうなんだ、小学6年生に。
そう、
お揃いのデザインの、
なんか突然そういうこと、これは家で練習しろっていうことなのかなと
思
ったりしてるけど、まあ、ほっといてね、ずっとゲームやってるけど、
ほっといてダメでしょ、明日まで練習しないと。
そんなに1日か2日でさ、そのやれって言って何も先生も言ってこないからさ、学校でどれかすんじゃないの。
花束はやるのにネクタイは放置する、こんなのロジックが全然分かんないんだけど、まあでもネクタイぐらいね、やらなくても頭に巻いとけって感じですよね。 本当にギリギリまで変更変更変更ですよね。
変更とか平気なことを、う
ん、差し込んでくるね。
そうそうそう、うん、ドカンと投げてくる
よ、ね、そうそうそう、説明ないみたいなね。
そうそうそうそう、
親はなんかどうすんだどうすんだ。
でもみんなそれに対応してるんだよ。
私それが本当に不思議なの。でも青木さんもそういうとこあるよ。褒めてる、褒めてる意味で、なんかさ、しゃあないこれやるかみたいな感じでさ、なんか私とか
あと10年いたらなるかな。
あと10年20年のハードルでそうなっていくのかな。
そうそうそうそう、
一時が万事そうじゃない、なんか、
うん、突然来るよね、でっかい玉が、う
ん、でかい玉、うん、なんか
降下されるの。
そう、あさっては幼稚園とかから始まって、あさっては遠足なので何々を持ってきてくださ い、 いやみたいな。
あのいつもだったら、うん、あの給食だったりするのに、うん、あさっては遠足だからお弁当をとか、
それはなかった。なんかあでもお弁当、うん、なんかお弁当でもコンビニとかで買っても OK だから。
あ、そうそう、それはそうだよね、それはそうだね、うん、そう。
でも私あの遠足で、うん、なんだっけ、点心はお弁当のご飯の他に点心ってね、点心っておやつって意味なんだけど、うん、おやつ持ってっていいですよって書いてあったから、うん、おやつじゃあ買っていくかって言って、うん、子供にコンビニで好きなの選ばせて、うん、チュッパチャップスかなんか持たせたの、うんうんうん、そしたらチュッパチャップスは電信じゃないからダメって言って食べさせてもらえなかったとか言って、子供が泣きながら帰ってきて、うん、うわマジでお母さん分かんない台湾の、
なんで、
それからあれ分かんなくて、私も今も分かんないんだけど、うん、でも確かに
台湾肉まんとかならいいの、
わかんない。でも私は本当わかんないから、それからはもうコンビニのおばちゃんにレジに持ってって、これは電信ですかって確認するようになってる、うん、今でもわかんない。
電信ってスナック、
青木さんだったらわかんのかな。
私もわかんない。
でも青木さん的にチュッパチャップスはあり？
あのね、チュッパチャップスは小学校1年の時に、うん、なんかほら台湾ってさ、お菓子持ってっていいじゃん、
あの、そうなのよ、なんかあの人たち、
なんていうの、グレーゾーンなんだけど、ね、うん、一応学校はあの朝ごはんは家で食べてきてください、うんうん、とかいろいろ言うんだけど、まあ親がね、自分の家の近所に子供預けるんじゃなくて、の学校に行かせるんじゃなくて、自分たちが働いてるところの近所に行かせたりするから、うん、親と一緒に子供が出勤してきて、でも車の中でご飯食べさせるか、うん、もしくはもう持たせて学校にぶち込むじゃん、
うんうん、
だから家で食べる人多いんだけど、鍵が落ちた、うちの鍵が落ちた。
なぜ鍵がそこ
に入
って、危ない危ない危ないと思ったよ今。ほらお財布落として落ち込んでたけど、そういう、しかも鍵とかめっちゃ大事じゃん。
ちょっとカバンの中に入れたらぐちゃぐちゃ、
なんかポーチの中に入れて、
カバンの中に入れ
て、ポーチの中に入れて、ここで落としたら大変だよ。
なんか物出した時に落とすじゃん。
今度珍道中グッズはポーチを作ったらいいんじゃない。でもこんな素敵なポーチあるんだから、ポーチに、しかもまだ余裕があるんだからちゃんと入れる前
に、こっから家に着いてこっから出すのめんどくさいじゃん。
あ、出たよそれだから。もう落としたらもっとめんどくさいでしょ。もうお母さんみたいになってきちゃった。
何の話してたっけ。
本当だよ、なんだっけ。
あ、そうそうそう、チュッパチャップスは1年生の時にみんななんかそのグレーゾーンでご飯持ってっちゃいけないのに持ってって、うん、でも先生が最低目をつぶるのは、うん、食べたカスとかはぐちゃぐちゃにしないで、ゴミはちゃんと持ち帰る、うん、食べ残しも持ち帰る、はい、学校のゴミ箱に捨てちゃダメです、うんうん、であと授業の時とかにむしゃむしゃ食べててはいけない、
そりゃそうだ
とか、うん、そういう感じだったんだよね、
うんうん、
でさ、あのその時に、ね、チュッパチャップスは1年生の時に、うん、棒がついてる飴をやめてくださいって言われたの。なんか舐めて、まあ、
危ないもんね、
走ったり、
そうだよね、
転んで突っかえたりとか、
はいはいはい、
だから あれは持ってかせない。
そうだから、そういう風に言ってくれればそりゃそうだってなるんだけど、電信じゃないっていうカテゴリーで言われるとちょっと分かんないから、その謎の
今 AI に聞けばいいんじゃない。
そうだね、うん、AI でも AI も超当てになるんだよ、ね、そう、なんか間違ってることばっかりだからね、うんうんうんうん、コンビニのおばちゃんが一番正しいだろうと思って、コンビニのおばちゃんをなんか
識別で、
リトマス式みたいにして、え？
コンビニで買わないものが電信なん
で。でもだから忙しいから急に言われるからさ、もう前日の夜とかに買いに行くから、もうスーパーなんか閉まってるわけですよ。ああ、うん、肉まんって外持ち歩いて大丈夫？
夏だったら腐るよね。
そうね、うん、そういうふうにね考えながらやってきた6年間が終わるんですね、明日、うん、泣きますか？
いや多分だから泣く暇がないと思うの。
今の気持ちはなんかでも今の気持ちをって聞きながら頭の中で青木さんが、あ、ネクタイ結あ、ネクタイ結べてないうちの子とか言って
だからさ
言ってるのを思い浮かべられる、
うん、泣くためのシチュエーション何にもないじゃん。
そうなんだよ、
結婚式とかもないじゃん。でなんか
台湾の結婚式ね、
なんかこのお葬式もさ、うん、だからさ、
うん、
あの亡くなってからこう安置して式になるまで長いから、
うんうん、ね、
みんなもうなんか家族の中で気持ちの整理がついてるからか、だって日本みたいに数日以内になんかやらないじゃん。
そうなんだ、
知らないの、
分かってない。
だからなんかこう、うん、あの 冷蔵庫みたいな。
確かにそうだ。確かにそうだった。確かにそうだ。
お葬式自体は本当にコアな人しか行かなかったりもするんだけど、うんうんうん、まあその宗教にもよるけどね。うんうんうん、でもあのその安置してるところにみんな先にお通夜みたいな長いお通夜期間みたいな。
確かにそうだ。
だから泣かないんですよね、あんまりお葬式の時に。ああ、
もう時間が経ってるから。でもそれっていいお別れの仕方なのかな。
いやでもさ、お葬式なんか卒業式のめでたい話とお葬式の話ごっちゃにしてどうかと思うんだけど。
確かに。確かに。
最長が、うんうん、市とかが経営してるじゃん。
台北市とかね。
で、なんていうの、日本みたいに個人の霊園とかなんか
そういう、ああ、民間のじゃないっていうね。
うんうん、それでさ、確かにそうだ。この字型の部屋がオープンされてるところが横にバーッと並んでて、
確かにそうだ。
この字型の式場ね。うん、で、だから、自分の式を、自分のその関係の式に参列して、ちょっと悲しい雰囲気になってんだけど、その廊下のところはオープンだから、別の式に
行った、そうですね。
その、うん、なんていうの、この、心がやられてない普通の軽い感じで来た人たちがあっはっはっはみたいな。
確かに。
あの T シャツで来てたりするじゃん。
確かに。それは本当にそう。
ちょっと黒っぽければいいかなみたいな。
それは本当にそうで。
もうだからなんかこう、うん、なんていうのか、トールできない。そう、なんかある。私も頭が気持ちが入らない。
浸ることができないのね、うん、悲しみとか別れに浸ること浸らせてくれなくて、
もうオープンの斎場がこう、ね、くっついて並んでるから、
そうだ、ね、
みんなそこを他の人たちも違う時間で出入りして、
そうだね。
あれがね、うん、あれがすごい私の中でびっくりしてるし、
うん、確かにあれめっちゃびっくりする、
うん、で、あのそのお通夜期間みたいになるじゃん、うん、そこにさ、私が行ってさ、うん、もうすんごい泣いちゃったりしても、はい、家族の人がしらっとしてるから、あれ、まじ、ま、これ合ってる
, 笑っちゃいけないんだけど、
あれこれはどうしたらいいかなと思って、でも私は泣いてるんだけど、そうだね、みんなもしらっとして、うん、耐えてる方でもなく
泣き疲れてるのかな。なんかやっぱり涙が出尽くしたのかな。
でもさ、日本だったらうちの母とか父が亡くなった後に、うん、あのやっぱりお葬式とかお通夜に来れなかった遠方の人が後から来たりするじゃん、お線香あげに来てくれたりするじゃん、うん、でそれはぐっと耐えるんだけど、うん、なんかスーパーとかに買い物に行って、うん、会っちゃったりして話されるのがなんかまた泣きそうになるから嫌だったって言ってたんだけど、うん、そっちの気持ちにもならないのかな。あの
なんかでも台湾の人って
なんか泣いたり怒ったりするのがうちらと違うよね、
うん、そうかも。人は人、自分は自分の
結婚式でもさ、あれがすごい、うん、すっごい楽しくやってて、それでなんかお父さんに手紙を読むとかないじゃん、
うん、思い出すね、ないかもしれない。
私が出席したのはないんですよ。
ないかもしれない。
それでなくてさ、うん、だけどなんかの瞬間にわーって泣いて、おーここで泣くと思ってどうやって自分の感情を追いつけようかと思ってやってるとピタッと泣いて、あ、泣きやんで、みんなで別にもうカラッとしてるの。
わかる。会場か感情のあれが振れ幅がちょっとね、
どこで出てくるか、うんうん、
そうね。それってでもどうなんですかね。みんなそうなのかな。でも人によるならない？なんか感情がすごい起伏が激しい人と結構フラットな人と、あ、でもそうだな。
あれ本当なんか
不思議ですよね。わかるわかる。
結婚式割とそういうことに多く、う
ん、そして入学式、卒業式もそんな感じでしょ。
入学式だから泣いてる人はいないでしょ。
私だけだよ、うん、先生も泣いてないもん。
入学式
先生ノリノリでガンガン韓国ダンス
を踊って、うちの入学式は、うん、あの、まあ、最初公立だったからね、うん、でコロナだったから、うん、お教室でやったんですよ、
うん、
でお教室で、うん、それぞれ先生が学校のことを説明してくれて、おトイレはどこにありますとか、廊下を走っちゃいけませんとかって言うんだけど、
はい、
幼稚園の子たちってさ、みんなさ、あの台湾の公立って和弁じゃん、便器が、
しゃがむタイプ の、
はい、そうすると、幼稚園ではみんなあれだったから洋式で教わりだったから、先生がなんかその1年生の子って、まあ言っちゃなんだけどほとんど幼稚園生
じゃん。確かに。
だからあのお尻の拭き方を K がいっぱいいる前で子供たちに教えたの。ゾーンが脱いでないよ。
分かる分かる。
だけど、うんうんうん、こうやってまたいで、うんうん、それでズボンとかは下に床につかないように脱いで、うんうん、それで、紙でこうやってお尻を拭いてとかっていうの。
あ、でもうちの次男も入学式もあったよ。
幼稚園でしょそれ。あ、小学校。
小学校の。
そう、うん、あれ
保健の先生みたいな人が教えてた。
他人の先生が女の人がやってて、う
ん、でもやっぱ大事で、なんか
大事だから、
大事だから
すごいなと思ったの。なんで、動画とか、うん、なんていうの、こう絵とか、うん、プロジェクターとかでもいいわけじゃん。
確かに。
そう、
確かにね、
うん、
ささっとやれってことだったのかな。
いや、でもなんか分かったみたいな。
へえ、
そうそうそうそう、うん、あれが すごいなと思って、だから情緒もクソもなく、
確かにそれに情緒はないね、だからすごい実用的なんですよね、なんかリアルっていうかね、
そうそう、もう、うん、だからその日からもう教科書、親はここで帰って授業始めますみたいな、中学校から授業だから、
それは多分コロナ場、うん、まあでも学校によるのかもね、うち入学式は入学式だけで、なんかでも入学式
教科書
もらって帰ってくるんだけど、
え、子供だけ置いて帰ってきたよ、
そうなんだね、うん、そうなんだね、でもなんか全然本当にコーヒーとか飲みながら入学式みんな参加してる、
あ、親がね、うん、後から来る人もいるしね、うん、
パンとかハンバーガーとか隣でバリバリ食べてる、うんうんうんうん、ながら入学式に参加してて、
うん、汗だからね、
すごいなと思った、
かと思えば花とか言うからさ、もうギャップについていけない
奥さんでついていけなかったら私なら奥さん二十何年選手じゃないですか、
だから私取ってから子供産んでるからさ、
いや新しい発見がありますね、
うん、でさ、うん、あれやった、あ
の何
あれなんだっけ、
こ、あ、謝恩会、
謝恩会、
謝恩会、
日本だと小学校ぐらいだと親が、まあ、台湾も親が主催して、
私日本が分かんない、台湾、私の長男の小学校の時は卒業式当日に担任の先生を囲んで食事会した、
うんうんうんうん、
青木さんたちは明日が卒業式だけど、
あ、ね、謝恩会はね、
うん、
普通さ日本の小学校自分の時は、
うん、
あの終わった日に親と先生だけの夜、うん、謝恩会があったんだけど、
はいはいはいはい、
自分の時はね、本当に何十年も、
うん、よく覚えてるな、
だけど、
うん、
今回は、
はい、
あのまず謝恩会をやるって言って、
はい、
当日だと思ったら、
はい、
当日じゃないんですよね、
卒業式じゃないの日じゃないんだ、
で社運会の段取りを決めるために、
うん、
まあなんか6年生でこれでみんな中学とかバラバラになっちゃうから家族だけで先生とか関係なく、
うん、
キャンプ場にみんなで遊びに行けませんか、うん、みたいな、泊まりで行きませんかって言って、それぞれこうなんかバンガローじゃないけど、
うん、あの
キャンピングカーをこう予約して、
すご
っ、備え付けてあるキャンピング
カー、すご
っ、で学校終わったら
ゴージャス、
車で親が迎えに行ってでそこに行くみたいな、
楽しそう、
それでなんか私は最初その連絡が来てる時に謝恩会の連絡とキャンプの連絡がぐっちゃだから、
うん、
キャンプが謝恩会なのかなと、
私もそう思って今聞いてますよ、
う、うん、違うの、で行ったらなんか先生も誰も来てないし、うん、これなんかみんな先生の分とか誰が払うのかなとか、なんか自分たちで申し込んでくださいみたいになったから払うのかなみたいになったら、なんか違うんだよ、行ったら親だけ
行ってから明かされる、
じわじわ近づいてきてて、なんか先生の話誰もしないし、
うん、
なんかそういうことなのかなとか思ってたんだけど、うん、そしたら、まあ、子供たちは勝手に人家のキャンプ場、あの、バンガローみたいなとこ行ったりして遊んでて、でも親は親でそれぞれ自分たちの部屋にこもってるみたいなだったの、
それ
でポンって連絡、もうご飯もそれぞれ自分たちでそのバーベキューとかセットを頼んで食べてくださいみたいな、
バラバラなんだ、
そう、それで着いたら一人の人がなんかママ全員うちのこのナンバーに集まれみたいになって、行ったらそこで、そこで謝恩会の話なの、
それが謝恩会じゃなくて、
そこで謝恩会を取り決めようってなって、
謝恩会の打ち合わせがキャンプだったの、
そ
何それ、豪華すぎるやろ、
そのキャンプをなんか連休に
そんなん公園で決めろやって思うけど、
うちの場合
現
場から考えて
るからすごいな、
でも行ってよかったと思った、そのそういう会議があ
った、ね、あ、会議がね、
そしたらなんかそこであなたが司会者、
うん、
あなたが謝恩会の場所をブッキングする、
うん、
であとゲームとかもあった方がいいよね、先生と子供たちが遊べるような、
うん、
でどうするかみたいなのをあのみんなで決めるってなったら割とすぐ決まるわけよ、日本だったら なんていうのこうみんな目合わせないようにして、
そうなの、あの文化が私はよくわからないの、すごい
なすりつけるじゃん、
謙遜なのか何なのか、うんうんうんうん、ね、
だけど私やってもいいよみたいになったり、
うん、
あとなんかまあ誰かがお前やれとかあのなすりつけなすりつけってか冗談で、だから最初に飛んできたのが、うん、このクラスには、まあ、22人ぐらいしかいないんだけど、
うん、
外国人がいると、
うん、
タイ人のママと、
うん、
あの日本人のママがいる、私ね、
うん、
日本人のママ、
うんうん、
でそのなんか、
うん、
あのそれでやるのも面白くないみたいな、
う
ん、
言いそう台湾の人、
そう、うん、それで私は別にやってもいいよって言ったら、タイ人のママは私はちょっと英語しかできなくて、
うん、
私はちょっととか言って、私はなんか先生の名前とか読み間違えたりとか悪くてもいいんだったら全然やりますとかって、
さすがね、さすが誰にも負けないよ喋り、うん、
それなんか一人じゃなんかやばいと思ったらしくて、
うん、
その話は流れ、
うん、惜しい
やるって言ったんだけど、
実はちょっと、ね、やりたかったね、
いや、そんなことない、うん、なんかやる、なんかほらいろいろなんかみんなにねお世話になってるからやれって言われたら拒まないようにという心持ちで行ったんだけど、そしたらあの
別のママに決まったんだけど、
はいはい、
別のママに決まりました。でそれでそれからあの段取りでいやゲームがあった方がいいって言ったらゲームをやるママも2人、うん、割と明るいママが2人決まりました、
うんうんうん、
そしたらもう1個ゲームをやった方がいいんじゃないかってなって間が持たないから、うん、
すごいね。
そしたらその時にいやパパにも出てもらうってそこはママだけの打ち合わせの会なのに、
ね、うんうん、
あのうちの旦那いいよって他のママたちが言い出してそれもすんなり決まったの。でいないんだよパパ不在で勝手に決まってんの
パパに許可を LINE で取るとかもな
く何も決まってんの
決まってすごい力関係が家庭内の現れますね。
それでじゃあ場所どうするって、うん、場所決める係もじゃあ私があの学校の近所でみんながパッと行きやすいところ先生たちも移動しやすいところ見とくよって言ってそれでさなんかある日突然それじゃあそれで決まったねみたいな感じでだからなんかすぐにもう 2,3 日後に動画がグループ LINE に送られてくるの、
ま
あ、台湾の学校って親同士がグループ LINE です
ね。そうそうそうね、うん、保護者グループ LINE があります。
そうそうそう、うん、それでグループ LINE が送られても動画でアナウンサーみたいに3つぐらいの式場をいくらで何とかでってこう歩きながらここは横幅が私が歩いて何歩です縦が何歩で不動産屋さんみたいな
プロなのプロでしょ
で設備がこれがありますみたいな、うん、であれレストランじゃなくて結婚式場なんだってまずそこで驚いたの。
そうね、
でもそれをみんなが普通に受け入れて、ね、だってプロジェクターもあるし音響設備もあるし料理もコースで出てくるしいいんじゃないって思ってでへーって思ったのね。私はなんか体育館で場所借りてやるとかではダメなのとか思ったんだけど。
そうですよね、青木さんならそう考えそう。畳でイベントやる人だから、
うん、そしたらさそのさあのもうすぐに今度誰かが別のママが自分でだよ自主的に LINE のなんか投票機能みたいなのを作って A 案 B 案 C 案みたいなのでじゃあ皆さん投票してください今日の夜までみたいになって
今日の夜までなんだすごい
できてきて頼まれてもいないのにみんなやるわけ。
すご
いであっという間に決まってそれ決まったら今度そのママがまた今度営業にやってきますみたいな感じでそしたらメニューがこれぐらいあってで機材込みでいくらですみたいなでそれがピコンってきてでそれも投票で決まって
すごいね
であっという間に決まってそれで今度クイズの当日のクイズの時は、うん、私だったらなんかハンカチ落としとか、なんかお母さんがなんかサイコロかなんか作ってきて
そうだねビンゴでもやっとけって感じでね、うん、
とかビンゴとかせいぜいビンゴのカード買うぐらいかなと思ったらあのプロジェクターに、うん、じゃあクイズの時間であゲームの時間ですとか言ったらなんかバーンって QR が映されてみんな QR 読めって言って自分の QR 読めって言って
すごい
QR 読んだら、うん、それからゲームがあクイズが始まる学校の先生とか学校の場所に関する4択のゲームで
学校クイズなんだ
それがもうアプリで自分の携帯で答えられて答えた瞬間に誰が正解の中で誰が一番早かったかって
すごい
バーッと出るの
めっちゃ便利
そうでそれでやってで最後あの一番良かった子がなんか賞品もらったりとか、
すごいフェアでいいですね
そうだけど、うん、それを別に IT 系に勤めてるんじゃなさそうなママがさらっとこなしてくる
ああそうこっちの人そういうの使いこなす
そ
う
ね
そう多分なんかね SNS とかに情報まとまってるんでしょうね、
うん、
そういう社音会でやってよかったゲームとか
それをやったことに私はすごい感心してて、うん、そん なんかハイテクの
ハイテクレベル高い
思ってるんだけどみんな普通に受け入れてるんです、
うん、感動してるのは私たちだけみたいなねなんかもっとドヤ顔してもいいんだよっていうぐらいやりますよね
あとまたまあ私会社がさ、うん、なんとなくその中から選ばれた人なのに、うん、もう台本もなくさらっと見ててプロみたいなの
青木さんから見てもそうなの
いやいやいや私だったらなんかもうなんかさとかさみたいなこと言っちゃうけど、うん、もうさらっと言ってて、で子供のクイズに出てきたママさんも、もう上手下手から出てきてはいどうもどうもどうもどうもみたいなお笑い芸人みたいなってバッとこう間を書いてはいじゃあ
何なの
そうご飯の時間終わったんでここからゲームでーすみたいな
何なのその学校の特色はでも多分一般的にそうですよね結構そういう人多いですよね
何
なんかさマイク持たせてもスッて喋れますよね、うん、こっちの人
でもそれはさ学校の教育見てても子供たちに、
う
ん、あのキャンバー使って、パワーポイント作って、社会 その、昔だったらうちらも造紙に書いてたじゃん、
うん、模造紙だったよ、そうだよ、
うん、でやったのになんかもう
下書きして消しゴムで消した
なんか、うんそうね、目の前でみんなであの喋るみたいな、ね、もう小学校2、3年生からやってるからさ、うん
やってるね、
すごいよね、
うん、
なんかの記者発表みたいに言ってさあのこっち側のステージに上がってない人が今日は何々のなんか社長さんとかここのラオパンも来てますみたいな感じでさステージに上げられてもそれパッと喋るよね
パッと喋れるまあ、青木さんもできるけどね
いやいやあの近藤さんがやってたよ
やってないやってない
ポーツの時に
やってないやってない
しかも皆さん
本当に青木さん記憶力がめっちゃいいですよね
なんかあ突然私来るんだと思って で、なんか言われたことだけ喋ったのに、近藤さんも前に行ったら、なんか、今回はお呼び立ていただき、なんとかの皆様、なんとかの皆様、そして社長様、ありがとうございます
とか言って始まった。
え、なんか、ベンさんとかに挨拶する。
言ってないと。で、
こうやってもう、マリさんと片倉さんも、うわーって言って見てたから。
言ってないと思う、そんな、そんな
感じ。しかもさ、9時で順番で突然回ってくるから、この交換みたいな。
そう。だから、あれのゲームもすごかったですよね。なんかちゃんとみんな用意してさ、うん、うちら用意してなかった、自分の本持ってたんだなんかみんなはさ、
私なんか自分が取材した台湾関係の雑誌みたいなやつを持ってた、
うん、そうそうそう、うん、でもさ、うちらはそういう仕事してるけどさ、うん、普通の人別に自分本書いてないけどちゃんと買って持ってきてましたよね、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、なん
かゲームの作り方とかすごい上手ですよね。
あの、その行った記者発表したところが本屋から始まった、
う
ん
う
ん、
そうね、
レストランとかいろんな地方創生的なことをやっている会社だったからなんだけど、うん、
すごかったね。
あ、でもあの時の近藤さんがすごくて、
すごい話が飛んでいくね、卒業式の話でも本当に台湾の人たちすごいんだよ。台湾人の友達になったら見てほしいですよね。なんか普段そんなに喋んない人でもマイク渡されたら喋れるもんね。
能力高いよね、うん、そのゲームの仕込みとかさ、
ね、
司会者能力とかさ、うん、
青木さんがね、この喋りの天才青木さんがこれだけ言うんだから本物だと思いますよ。
いや、私ほらなんかこう、うん、皆様に対する丁寧な言葉とかでは言えないから、
そう、否定しなくて申し訳ない
なんとか
そんなことないよって言えないのが申し訳ないけど、
そうだからね、そのね、うん、あの謝恩会が前にあること、
うん、
謝恩会、まあ、うちの学校でかもしれない、
ね、
謝恩会の企てをするために、
う
んうんうん、企てで取り回りに行くこと、
それすごいと思う。
でそっから、うん、あんたあんたあんたって決められた人たちがシーンってしてたのに、うんうん、謝恩会の当日にはものすごい業者ですかみたいなクオリティのものを、うんうんうん、全員が、うん、え、グループラインで何の相談もなかったよね、うん、と思って、うん、出してきたこと、
実行力が高い。
私なんか自分が物を書いているとかも何も誰にも言ってないんだけど、
あ、そうなんだ、うんうん、
あのすいません、これあのもしかしたらどっかに書くんですけどいいですかって言って、あのどっかで日本の人たちにこれをこの凄さを感動したので紹介したいのでいいですかっていうのを言ったら、私いいよみたいなのが何期人かで言ってきた。
青木さん偉い、ちゃんと許可取ってる。
いや、なんか書いた後にダメですって言われたら書かなきゃよかったってなる。
う
ん、でも書くのやめて喋ったからいいんですよ
これによって、これでちゃんちゃんってなって、いや、でもすごい面白かった。やっぱ人でも学校によって多分すごい違いはあるし、青木さんの学校が、ね、うん、私立だっていうのもあると思うんだけど、うん、でも
私その花束のほとんどみんな送るよって言ったのは、うん、公立のまま
です。でも今の話聞いて最後なんか私すごい豪華な花束想像してたんだけど、うんうんうん、あの学校の前で売ってるような、うん、なんかそういう何百元みたいな、わかるわかる、うん、なんか種類があるんだけど、種類がある、スイカが、スイカぐらいの花束はめっちゃ見たことあるし、うん、なんかあん、ちょうどあるし買っとくみたいな感じで買うのもよく見かけるし、うんうんうん、なんだったら卒業式の1週間前ぐらいに道端で花屋さんがもう必死になって、あの違うの、あの作ってる、
1週間前から、
夜あの夜な夜な
道端で
花屋さんの前で、もう花屋の中には入りきらないぐらいの量だから、
あ、だってうちも注文行った時に床にボワーッて、
そうあのね、多分ね、知り合いのおばちゃん総動員して、うん、夜あのまずそのドライフラワーと鮮花とこう組み合わせて安く作るから、うん、ドライフラワーの部分だけこう先に用意して、うんうん、当日近くなったら鮮花を入れるみたいな。
私が聞いたうちのママさんはこんなのを頼んだって言って、もうできてるのを写真、うん、あと撮りに行くだけなんだけど、写真を見せてくれたのは、うん、なんかあの毛糸で編んだテディベアみたいなのが
入ってて、うん、テディベアよく入ってる、
そう、うん、であとお菓子とかと、
そう、お菓子もよく入ってる、
お菓子とちっちゃいこう風船と組み合わせてるやつで、まだ頼めるからもしれないから頼んでみよう、私が頼んであげようかって言って、大丈夫、間に合うみたいな、
優しい
言われて、でとりあえず自分で頑張る、ダメだったら泣きするって言ったら OK みたいな、
うーん、そういう花束がね、卒業式シーズンになるとよく見かけられますね。
それをだから全然その目で見てなかったから、
うん、そうなんだ、
全く知らなかったの。
そうなの、
そんな商法があるとは。
そっか、
ピーナッツ菓子で作ればいいね、うちね。
そうだよ、ピーナッツ菓子で作って、
日本人学校にしか売れないな。
確かに、ね、いやいや大丈夫だよ、
お菓子で花束作る作り方も見たのネットに、
うんうん、
そしたら軽い、うん、ちっちゃい、うん、あのポテトチップスとかあれがあるじゃん、パンってしてるやつ、うんうん、あれに竹ひごグルーガンとかでくっつけて、うんうん、それを花束にして、間にちょっとそのリボン入れたり、うんうんうん、なんかちっちゃい風船入れたりとかするんだけど、で それでなんかお菓子なんてこれをねいろんなところからこまこま買ってきたり材料買ってきたりあと不織布とかの布とかをね買ってきたりリボン買ってきたり全部別のところだから間に合わねえなと思って花屋に行ったんだけど、あのお菓子をどうしようかって思った時にうちにあるお店のお菓子だったらすぐ全部集められるよな
って思った。そうだよ、うん、しかもディファジエだからね。
でもさ、うん、ドライフルーツとかなの。
いいじゃんドライフルーツ美味しいよ。美味しいドライフルーツ。
ドライフルーツをそのまま食べれるようにとかだと一個ずつ包んだりして
超めんどくさい。いや楽しいお話でした、はい、卒業式楽しかったですね。台湾の卒業式日本とまた全然違う。
今度でもほら中学の入学式があるから、
うん、そうだねその話もぜひ。
卒業式はさ英語みんな練習してるじゃん、
はい、はいはいはい。
で入学式は初めて顔合わせの人たちが集まるじゃん。
確かに
入学式の方が意外とすごいさらっとしてるんだよね。
もう覚えてないです
行ってないんじゃないの。
本当行きたいよ行った。泣いた泣いたのは覚えてるけど。
入学式でも泣いたの、
ね、泣きますよもう。
泣きすぎあのアイラインとかをじゃあ耐水性のやつにしてかないとダメ。
アイラインはそうそうそう、化け物みたいな。そうもうしばらくマスカラはしてません、はい。という感じで、はい、楽しいお話をありがとうございました。
ね、今は、ね、はい、何も言わずにスッと座っちゃったんですけど。
そうですよ、あのめっちゃここ居心地いいよ。
台湾大学ないよねこういうの。
あるあるあるあるある。マクドナルドの隣にある。うんうんうん、あるあるあるある。マクドナルドの隣にある。うん、
明らかにフードコートみたいな設備なんだけど、うんうん、そこに飲食を売ってるものは何もついてなくて、
ね、
これのためだけに鉄筋で作ってる、
うん、
あの
風が抜ける
アウトドア、
そう
屋根が
めっちゃいい。ここ
タイのなんかフードコートみたいな感じ
ね。アジアっぽい、アジアっぽい、うんうん、
でみんな
ここ心地いいです。めっちゃ居心地いいここ、
うん、静かで最高なんだ
よ。そうだね、それはもう自分で持ってきてくださいって感じか、はいはいはいはい、ね、そんな台湾の大学から、うん、全然関係ないんだけど青木さんの卒業事情を伺いました。
で、ね、この後この学校で卒業生の格好して写真撮ってる人とかがいたらそれが多分動画に反映されると思います。
そうですね、YouTube で
私は黒博士って言ってるのが何か分かると思います。
ハリーポッター探せ。
だからここね結構気持ちいい。
ここ気持ちいいね。
緑があってで、うん、座れるから、
うん、
あの行ったら、ね、近くに来たら
寄って、ね、めっちゃいいと思う。
時間があったらなんか飲み物とか食べ物買ってきて、うん、公園とかよりも日に当たらなくていいかもしれない。
カモイ少ない、
うんうん、はい、
台湾暮らしの珍道中。
近藤さんと私は、
はい、
あの急になんですけど実は夏は日本に帰るじゃないですか、
はい、
で時期ずらしてるんだけど、
うん、
なぜか同じ時期に九州に出没します。
そうそうそう嬉しかった。すごい偶
然で日にちも被ってないんだよね。
そうでも同じ週末ですよね。
そうそうそうそう、うん、みんな九州に来てください。
ゴーゴー。
ね、私は熊本です。7月5日あでも近藤さんのが先だから近藤さんから言ったらですか。
いいですよ大丈夫ボスから言ってください。
ノノノ
ノノノノ。
じゃあ時間軸から言うと、
うん、
こんちゃんは7月3日に、
うん、
金曜日ですね、
はい、
トークイベントやります。
ありがとうございます。
オンラインもやるんだこれ。
そうそうオンラインもやるの。
へえ。
よかったらぜひ、
夜9時スタート。
夜7時です。
あ間違えた19時、はい、夜7時スタート、はい、でブックスキューブリック箱崎店
っていうねすごく素敵な書店さん、
カフェ&ギャラリー、
うん、やります。
福岡の東区箱崎 1-5-14
です、ね、ありがとうございます、
はい、箱崎駅西口から博多駅方向に徒歩1分って言ったらもう方向も何も探して
るし見え
ちゃうね、うんうん、はい、
そこでね、うん、オードリー・タンの母が綴る家族と教育っていう、
うん、
あの最近出した本の、
うん、もう今これ系いっぱい出してるからよくわかんないんだけど、
うん、成長戦争の文庫版です。
あれ、うん、もうとっくに出てんじゃないの。
とっくに出てる。だからでもこの本のトークイベント全然やってなくて。
そうそうそう私も結局同じことよ、
うんうん、
同
じことなの。
12月に去年の12月に出した本を、うん、何もイベントをしてなかったので、
はい、
脱力台湾式という本を出したから、
はい、
7月の5日に、
はい、
あの手打ちですよ。手打ちイベントだからね来なかったら全部私が赤かぶるの
そんなやけっぱちみたいな。でももう申し込みをいただいてるんですよね。
いただいてるけどなんかボランティア の、うん、あの人たちがいっぱい来るから、
うん、
あのやっぱりあの少しでも利益があったらみんなに分けたいし、
うん、
あのみんなのねお弁当代とかね夕ご飯代とかあるじゃないですか、
うん、
そういうことですなぜかすごいよね公会堂です、
ね、
川尻公会堂
熊本県、
熊本なんです。で熊本の市内から割と川尻は電車で2個か3個ぐらいのところで、うん、川尻に公会堂っていうとみんなあの渋谷公会堂とかイメージしますけど、
するする、
日本家屋です。
うん、素敵
公会堂っていう名前は後から出てきたんだけど、うんうん、私がなんかもう脱力だから、うん、あの靴脱いで畳でゴロゴロみたい な、うん、なんかカフェとか本屋さんとかどっか探しましょうかって友達が言ってくれたんだけど、うん、靴脱いでゴロゴロがいいって言ったらいいところがありますって言って、うん、それで聞きに行ってくれて、うんうん、もう隣近所だから友達が
本当にただ畳なの。
そう20畳ぐらい畳、
み
んな靴脱いで入るの。
すごい、うん、
そうです。
そこで台湾茶とか台湾菓子、
そうそう、東花とかもなんか熊本で美味しくやってる仲間とかがいたり、うん、すごい美味しいお菓子を焼く人にちょっと台湾の要素を入れて焼き菓子とか、うんうん、あと鹿児島から九州中から友達を福岡から熊本に集めて、うん、でマッサージをやる人もいて、うんうん、ジェン先生の服もいるし、うん、占いもあります、うんうん、って感じで、入場は無料なんですけども、トークイベントだけ、うん、有料になっても近藤さんのも有料だよね。
私の有料ですね。
同じじゃないですか、参加費2000円、うん、同じです、
うん、はい、違うの、私は参加費は2500円で、うん、ワンドリンク付きの要予約で、はい、そのトークイベントが終わった後の懇親会は、まあ、参加費が2000円なの、まあ、ちょっと違うけど、うん、まあ、大体同じような感じね。
私はなんかもう、うん、もう全部2000円でお茶がついてます、うん、でね、私の場合ね、うん、昼の部、うん、夕の部っていうのがあって、夕の部はなんと、うん、川島小鳥ちゃんが、
お、写真家の、
来てくれます。あのバケバケ、はい、NHK の朝の連続テレビ小説、はい、去年のやつでずっと、はい、その、うん、頭のオープニングの時にこう写真が出てた、うんうんうん、あの写真家の川島小鳥ちゃんがとりあえず来てくれるから、
すごいスペシャルゲストですね。
一緒に脱力をもう脱力を学ぶ会になってます。
そうなんだ。
なんか会場に来たらもう脱力クイズとかをこれから用意しなきゃいけないんだけど
結構頑張ってるの、脱力にしては。
そうそうそう、そう脱力なのに頑張っちゃって困ってます、はい、
素敵。
だから7月3日金曜日は
福岡で
で近藤さんので、私は7月5日が
日曜日は
日曜日
熊本で、
はい、
すごいですね、うん、我らちょっと残念ながらそこで合流することはできなかったけど、
あれ何日に帰っちゃうの？
本当はさ翌日の朝には帰るんですけど、でも本当はね、なんか珍道中のトークイベントとかもね、いつかできたらいいですよね。
本当だね、
日本でね。
いや私うっすらもう行くことは決まってて、やることもなんかみんなでモニモニ話してたんだけど、うんうん、なんか脱力だから適当でいいかみたいに思ってたら、うん、動き出して小鳥ちゃんが来るってなったから、みんななんかグワッとエンジンがかかって
そりゃそうだよ、小鳥さん来るってなったらね、青木さんと小鳥さん会えるなんてめっちゃスペシャルな機会だから、みんなそれはみんな
前東京で
台湾
観光局のやつで、うんうんうん、大開幕ツタヤでやらせてもらって、
うん、
でかなこんな感じで、やるので、近藤さんの方も申し込みが必要だよね、
はい、概要欄にリンク貼っておきます、
はい、私の方も申し込みが必要、もう数日後の、はい、あれですけど ね、
そうね、
この配信がオープンした数日後ですけど、う
ん、青木さんのもじゃあリンク貼っておきましょうか、
はい、
お申し込みというか、なんかご案内のリンク、
ある
インスタかな、
うん、そう、なんかこう、なんだっけ、
なんかいろいろ書いてある、
うん、なんかあるじゃん、
あ、フォームか、
アンケート、
はいはい、Google フォームがあるのかな、
そうそうそうそう、
はい、リンク貼っておくので概要欄からチェックしてみてください、
はい、
というわけで、
そう、台湾暮らしの珍道中、青木優香と
近藤八重子でした。
在前。